77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年9月9日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、今週も始まりました。ともちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いかがでございますか。夏は終わりつつ、
夏は終わりつつ、でも夏の終わりってまだ感じられない。
うん、
厳しい残暑。
残暑、
残暑、でも意外と台風ひどかったですね。
台風ね、だから最初の風が強かったですよね。
うん、最初の風が、でまたうち建物が大きいので、すごく揺れたんですよ。
ああ、そうやね。いや、どこも揺れたよ、うん、結構。
どこも揺れた。
揺れた。
本当ですか。うん、上野さんちも揺れました。
僕家にいなかったから。
どこに
いたんですか。いやいや、だからもう出勤しよったやろ。
あ、 あ、会社だったんですかその日
は。いやだからまあ昼からは、うん、昼からやばい予報やったから。
あ、なるほど。
どこもそうやろ。朝は出勤、うん、うちにお盆とこもあれって朝出勤で。
そうですか。
えれ風邪の子。
いやそうでしょうね。
で昼からも緩やかになって、
うん、そうお昼からすごい緩やかでしたもんね、うんうん、でも何事もなく被害少なくてよかったですね。
まあ週末は東京行ってきまして、
日帰り弾丸ツアー
日帰りってできるんだなと思って。
いやすごい、あのインスタで見てすごいむっちゃなことをされてるなと思ったんですけど。
日帰りってね、でもね超いいっすよ。
え、何時の飛行機？
朝8時ちょいぐらいで、うん、で
最終、
うん、で向こうでもゆっくりできて。
ゆっくりできたんですね、
うん、
5、
6時間いましたよ。
え、迷わなかったですか？
迷わないです。
ほら
人生で迷ってますからでもね案内板が結構しっかりしてるので、こっちですよ、あっち。あとはスマホだ。
あ、スマホですね。
スマホで羽田空港から、
はい、
六本木ヒルズって入力したら、
はいはい、
何分のどこどこ発の何番ホームから、
あ、なるほどですね、
何の電車どこ行きの電車に乗って、うんうんうん、はい、1回どこどこで降りて、はい、そこで次何とか線に乗り換えるから、はい、何とか線の何番ホームに待ってると何分に来ますからみたいな、はい、うん、カウントダウンとかするじゃん。
もうそこで迷っちゃう。もう乗らないと、うん、
間もなく到着ってビューって出て
焦る。
で六本木ヒルズ着いたら、はい、ヒルズはヒルズでいっぱい出口あるんだけども、はい、駅、はい、
あ、そうですね、
六本木駅、
うんうん、
で何番の駅で降ります、
はい、
出てくださいみたいな、
はいはい、
うん、余裕やったね。
本当ですか、うん、すご
い。何回でも行きますね。
いい日でしたか。
いい日でしたね、おかげさまで。
おかげさまで。
さあ記念すべき276人目のゲスト様は、はい、コーヒー豆のロースターない近藤明様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日はもう本当に嬉しい
ねえ、
まさかの。
だいたいこの間ほら、うん、元こうお仲間 の、 あの、はい、東島さんとお会いした時に、
はい、
え、秋田さんってラジオに出るんですか。
いや、そうですよ本当に、あの3年ぐらい口説き続けましたよね。
え、
ね、
本当そうですよ、ね、
本当に
出ない人ですよねって言われて、
うん、で出ない人なんですよ、うんうん、なので今日ラジオ聞いてらっしゃる方めちゃくちゃ貴重な
本当よ。
楽しみ、楽しんでいきましょう。
あ、まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このロースター、
はい、
どういうイントネーションですか、ロースター。
あ、確かに。コーヒー豆
ロースター、ロースターはなんか機械ですよね。
ロースター
マシンですよ、ね、
ロースター。
コーヒーロースター、
ロースター、ロースターでいいですか。バリスタってよく言うじゃないですか、
うんうんうん、
はい、
バリスタは入れる人。
バリスタは入れる人です
けど、なるほど、
うん、語源的にはイタリアのバールで働いてる人から来てるんですけど。
なるほど、はい、バールから来てるんだ、
はい、バリスタっていう、
へ、
まあ、でもバリスタって本当は何でもできる、うん、料理とか。
あ、そういう意味なんですね、はい、バリスタって。あ、じゃあコーヒーだけに使われる言葉。
コーヒーだけじゃないんだな。
じゃなくて、じゃあ私たちもバリスタ、は
い、バリスタ、
あ、
ですかね。
空海的にはバリスタ、
バリスタ、
うん、バリスタ
ですかね。
バリスタって言っていいわけでしょ、
うん、言っていいです。
言っていいのかな、
うん、
その近藤さんはロースター、うん、豆を、
はい、
なんていうの、いる、
はい、焙煎、うん、はい、
がメイン
です。
焙煎しながらコーヒーも入れちゃうよみたいな、う
ん、はい、一応こうロースターの役割としたら、うん、あの生豆の買い付けから、買い付けと、あと焙煎と、あと抽出、まあ、販売抽出みたいなところですかね、うん、はい、
買い付けはもうそのなんていうの、その南米っていうんですか、
はい、
に行くわけで、
はい、今年も7月末にブラジルの方に、
ブラジルに
行かせていただいて、
現地で
何時間くらいかかるんでしょうね、
はい、30時間以上
まあまあ遠いね。
まあまあ遠いですね、
気軽にはなかなか
行けない
。それ日帰り無理ですね。
日帰り無理ですね。
そうですよ、行
ったらもう次の日みたいな
じゃあそれに比べると東京なんてへみたいなもんですね。
だって行って帰ってゆっくりもできてっていうですね、
は
い、うん、そうですよ。
いや東京日帰り全然バタバタせんかったよ。
もう
余裕ぶっこいてました
ブラジルまではそうはいかないということですね。
そうはいかない。
やっぱ乗り換えもこうありつつ、
アメリカ経由で、
アメリカ経由で、アメリカで一回出ちゃう、 出ない。
いや、もう、そのトランジェットの時間次第なんですけど、うん、今回5、6時間やったんで、うん、もうそこで滞在して、うん、そのままブラジルのサンパウロっていう都市に移動してって感じですね、うん、
はい、乗り換えてね、
乗り換えて、
荷物無事に着きました。
いや、本当本当
無事着きました。去年着かなかったんですよ。
結構な頻度で着かないって言いますもんね。
去年は絶望です。靴とか何もなくてっていう話をしてて大爆笑でしたね。
そう、もうね、楽しいですよね。
楽しい、はい、靴がなくてって。
だからその行きっちゅうの、はい、行きでそんなことがあったら、はい、どうしようもないよね。
だから必要最低限の荷物を機内に持ち込んで、
もう本当それが本当は正しい、
うん、ね、
まあ、その到着しないことを前提に行動するっていうことは大事ですね。
楽しようと思っちゃったらダメなんですよ、うん、もうパンパン持ってった方がいいんですよ、
はい、
いい経験してますよね。
いや、確かに羨ましいな。
運がいいですね。
運がいいね、そんな考え方よね、
うん
うん、大村のご出身ってことで、
はい、出身は大村です。
大村で、
は
い、そしたらもう小中高、
うん、はい、高まで、
あ、高まで、
大村で、
はい、大村です。
何やってたんですか、小中。
小中はバレエやってましたね。
踊るやつですか。
あ、ぽいぽい。
叩くやつ。
あ、叩くやつ。
叩くやつですか。多いですね。
多いですよね。
バレーボールって言われるやつですか。
バレーボール。
バレーボールですね。
ね、うん、なかなかバレーって言われて踊る方ですかって言って、はいって言った方まだいないね。
ちょっと行った方が良かったかもしれないですね。
バレエやってて、小中やって高校もやってたんですか。
はい、高校までやってました。
あ、じゃあ本当長い間、
はい、
大村強いじゃないですか、バレエ、
ね、大村工業は強いんですけどね、うん、僕が行ったのは大村高校なので、
高校、なるほど、
はい、ここまで強くはなかったです。
はい、もう小中高と続けてこれたですね、
はい、すごいね、うん、大村高校は大工っていうんですか、うん、
大工です。
大工、
大工、
工業は大工っていう、
ね、大工っていうんですよ。
そう、略すときさ、
略すとき、
なるほど、
大工と大工、
うんうんうん、そういうことなんですね、はい、うん、また一つちょっと長崎に長崎のこと知れた、
うん、よかった。
使うことほぼない
で、でも通っぽいじゃないかな。
確かに、
バレーボールはなんでバレーボールだったんですか、そもそも。
確かに
親戚のおじちゃんが背が高かったんですよ。それでバレーボールをしてたっていうので、その時身長めちゃくちゃちっちゃかったんで、バレーしたら伸びるよっていう謎を、うんうん、言うじゃないですか、
確かに、
おっちゃんはね、うん、そういう何気ないこう
ジャンプ、
ささや
ジャンプでね、
本当にあれはね、全然伸びなかったですけどね。
あら、うちの子たちもチビで、はい、バスケやったら伸びるよって言われて、そう、
バスケって言われたらよかった。本当に
伸びましたよ、思いっきり。
めちゃくちゃ大きいですよね。
ただ高校3年生の後半で伸びました。
引退した後
だから2人とも180前後あります
か、うんうん、確かに、
うん、
それが高3で、
高3で、
もう本当ね、もうな、高3で
最後の成長期、
そうそう、最後の成長期、
それもすごいですね、本当。
だからその頃現役時代、あの背が高かった頃、うん、うちの子たちはチビで、今完全に抜いてますもん。
へ、
はい、
なんでまた後半まで身長も待ってたんでしょうね。
でもまあ未だにやってるから、
うん、本当好きなんですね、なるほど、
社会人でやってるからですね、うん、まあベルカーがね、このね、
確かに、
ババユダイ選手が戻ってくるというニュースが今日入って、はい、
そうなんですか。
実は僕知ってたんですよ。ね、
だって奥さんに散々就職活動をってこう言われてたんですよ、女優の奥様に。就職活動をしてくださいと、うん、オリンピック終わって、であのオリンピック無事に終わりましたという、あのインスタじゃないよ、 X かな、 X でこうお礼のつぶやきをされてた時にリポストで、そろそろ就職活動をお願いしますって言って戻ってくるんですね。
そう、私は長崎が好きっておっしゃってましたもんね。
素晴らしい、うん、
ほうほう、まあ、ちょっと話がそれぞれですけど、はい、そして大村高校を出て、
はい、
それから
専門学校に、医療系の、
よう大村高校から専門学校行けましたね。
おうおうおう、
本当に、はい、
行かせてくれましたね。ある意味、
いや、私も思いました。行かせてもらえるんだ、専門学校に。行かせてもらえたんです
ね。その大学行きなさいっていう、う
ん、はい、イメージがですね、
イメージね、うん、イメージが、こっち我々は勝手なイメージなんですけど、
わかります、うん、ほぼほぼ大学行くんですけど、
そうですよね、
本当階層の下の方の、うん、 20-30人はちょっとやっぱ別々のやっぱ別のね道を歩くという、
うんうん、そういう、はい、その、うん、なんていうかある程度のチームっていうんですか、はい、を学校が認めてるんですね。
認めてましたね、最後の方は。
そうなんだ。
それはいつ頃振り分けられるんです
か。いやそれがちょっと思い出せなくて、うん、でも3年の途中ぐらいからはもう
途中から
本当そんな、
はい、もう要するにもう僕は大学行きませんっていうチームがあるわけね、うんうん、
別の、
はい、
あの就職とか
道をこう
美容系とか、は
い、美容系、
美容系とか僕も専門だったんで、うん、そういう人たちでも早いじゃないですか決まるのが。
なりたいね、入学
早いしもなりたいんやから
そうですね、入学した時にもう気づいてしまえば、そちらの方に向かう準備をしたいですよね。
だってもう気持ちがそっち向いとるんやから、うん、ですね、ね、
いや本当に。
でもそういうなんかチーム分けをしてくれてるっていうのは、うんうん、だからその学校のテストでは下位かもしれんけど、うんはい、そのなんか自分自己決定力っていうか、
そうですね、
確かに
何かをやりたいっていう気持ち的に言うと、うんはい、多分選抜メンバーですよね。
とてもそうだと思います、うん、そこをちゃんと学校が認めてくれる、うんうん、進学校とはいえですね、うん、ちゃんと、うん、あの認めてくれるっていうのはとてもありがたいことですね。
ありがたいね。だから自己主張ができてる30人、
うん、本当にいい解釈をしてくれてる
いやいやそう思うよ。
でも大村高校のイメージ変わりますよね、
はい、いやめっちゃイメージ変わったし、うん、なんか学校訪問しようかなって思って
だからそのあきらくんが変えた、
僕がやりたいのはそのチーム30と接したい、
そうですね。今何してるんでしょうね、あんまり。
だからそこのチームにその地域の経営者を10人ぐらい連れて定期的に訪問して、
うん、こういう未来もあるんだよと
お話しする
進め方も、
うん、わ分かった OK
一つ仕事が決まりました。見えました、ね、
いや見えました。 S 市長さんにちょっと話をします。まあそんなこんなで、じゃあその専門学校行ったって何系に行ったの、
はい、かあのリハビリの、
へえ、
専門学校なんですか。
コーヒーとはまた全然関係がない。まだつながらないですね、
はい、なんでそっち行ったの、うん、
本当成り行きで、
成り行きで、は
い、もうおばあちゃんが向いてるよって言ったんですよ。
あら、おばあちゃんの一言で、
はい、君はリハビリが向いてるよって言ったんです。
で専門学校長崎かどっか、
長崎の理学療あじゃあ、医療技術専門学校っていうところで1年間だけ行かせていただきました。
短い、ねはい、1年で卒業
1年で卒業させていただいてっていう、
なるほど、ね、
それはなんでこうやめようかなって思った
が、本当にこう、まあ、そこまで熱意がなかったっていうのがやっぱ一番なんですけ ど、やっぱりこう学校行くに行ってて、うん、まあ、周りの人たちとの温度感も全然違うし、うん、それでちょっとずつこうフェードアウトしていって、うん、で1年経ったぐらいに、まあ、天気というか、うん、まあ、ちょっとこう CM で流れてきた、うん、ラテアートの CM、
うん、ラテアート、
はい、
CM で、
コーヒーに絵描くやつ、
コーヒーに絵描く、あれを見た時に、まあ、これはモテそうだなっていう、
モテそうだな、
コーヒーってちょっと、
うん、コーヒー、ギター、モテそう、
モテそう
言ってしまえば、もうでも飲めなかったんです。コーヒーその時砂糖入れないと飲めなかった時、18、19、19ぐらいの時、
そりゃそうだね、
はい、
デートの時しかブラックコーヒーは飲まないっていうようなね、
うそうです、そうです、もう本当に飲めない。
そこでラテアートっていう、はい、そのなん、うん、テレビの CM、
CM であってたんですよ。
それもこうぼーっと見てた時にと、
はいはい、
そういうのってさ、神様からのメッセージやもんね。
そうですよね、
だって見らんやろ普通。
そう、確かにそうです、
一瞬しかないの、ね、CM
なんて。そうです
よ、何かあったんですよ、
そこにピントが合わさったということはそういうことなんですよね、はい、
そしたらそのラテアートを目指してどこ行くわけ、うん、
目指して、一応こうコーヒーをできる環境にいたいなって思って、うんうん、でなおかつその本当学校を辞めてその一人で生活していくっていうので、ちょっとこう食べていけるっていうのを二つ考えた時に、その時はあの浜の町にドンクっていうベーカリーカフェがあって、そこで働くことになったんです。
まかないパンいっぱい食べれる、
もう本当余り物のパンを持ち帰って、
一人暮らしにはありがたいですよね、は
い、食いっぱぐれんよね。
そうです、テーブルより先に冷凍庫買いました。
何よりね、冷凍しとけば大丈夫だもんね。
ストックをする、
もう冷凍庫買ってそれで食いつなぐ。
でも明君にもそういう時代があったんだなと今は。
うん、でも それまだ10代やろ。
10代です。
だからそのご家族の方の理解っていうのは、
いや本当ですね、
いや本当にもう
すごいよね。
最初はもうダメ、
あダメやった一応、はい、でなんでいい、もういいよってなったのはなんで、
いいよってなったのは本当もうちょっと先の話です。
プラプラしとるように見えたやろね、
うん、いやもうプラプラしていたんです
していた
本当に、はい、ずっとフリーターだった、うん、フリーター生活も長かったんで、
へえ、はい、なるほど。そこ、まあ、修行という名目で入ったけれども、
はい、
まあ、いわばフリーターという枠で、
は
い、
そしてこう周りの熱量もそこまで高くなかったっていうのがあんまり良くなかったですね、その関係は。はい、うん、
何が明らかに変えたんでしょうね。
なんでしょうね、うん。そしてその僕のイメージはあの伊藤さんとこのカリオモンズの
近藤
さんっていうイメージなんですけど、
そこからのスタートです。私も、
はい、
もうカリオモンズ行くんですか次。
いやまだなんですよ。
まだ行かない、
まだ行かない、
はい、そのベーカリーカフェが1年で、なくなるんです。
なくなる、
はい、うん、なくなって、でまだコーヒーしたかったんで、うん、スターバックスコーヒーのに
スターバー、は
い、聞いたことある伝説のスターバックス
コーヒー。その頃スタバーはどこにあったの
が、エストービとイメサイトなんですけど、僕はイメサイトの方に
行って
行かせていただいて、
まだスタバの出花やろ、
うん、
そうですね。
ここで一つ私情報掴んでるんですよ。
え、
情報掴んでるんですよ、うん、スタバの近藤明氏にはファンクラブがあったということ、
は
い、
それは噂ですね、
聞いてます。ファンクラブ、
まあでもそういうのあるやろね。
大事なことなんで、もう一度ファンクラブがあったと
き、あった、
でもその時結構珍しくて、
うん、
店長がモヒカンやったんですよ。人員選定
本
当店長を選ぶんで、半分男ぐらいのスタバが出来上がってたんですよ。
まれに見る、なんかロックだな、
本当まれに見るスタバで、
確かに
あんまりなんか良くなかったですけど、
いやでも今となってはとても新鮮でいいような気がしますけどね。
僕らは楽しくて、
は
い、イケメン
モヒカンのバリスタ
かっこいい、
モヒカンのバリスタかっこいいですよね。
その方今どうしてるんですか、
うん、
いやもう今わかんなくて、もうどこか違うスターバックスにいると思います。
あ、スタバのどこかにいるであろうと、
はい、いると思います、はい、
今はもういろんなところにですねスタバできてるけど、はい、じゃあ長崎では走りの、
あ、そうですね、
じゃあスタバからいよいよカリオモンズ、
はい、うんうんうん、
っていうわけでもなくて、
っていうわけでもなく
てなかった、遠かった遠かった。
どこ行くんですか、
まだ遠かった。
スターバックスで、まあ、もちろんコーヒーも好きだったんですけど、
はい、
接客の方がやっぱりこう
興味、
はい、好きになっちゃったんです。
好きになっちゃった、
はい、なので、まあ、接客のプロって言えばホテルかなと思ってホテルの方に、
受付、
はい、
フロント、
はい、
はい、それはイメージが、
それ20代前半、
22歳ぐらい、
22歳、
でも合いそうといえば合いそうですよね、はい、この柔らかい、
まあ、
うん、お話の仕方
と。どうだったですか、
うん、
でも楽しかったんですけど、
うん、
こう僕がこう目指してる接客よりもやっぱ硬くて、
確かに中に入ってみたら、
すごい丁寧なんですけど、うん、やっぱりこう自分が好きなのはこうスタバみたいなこうフランクな接客なんだなっていうのを、まあ行って気づけたからよかった、
行ったから分かった、
はい、行ったから気づけたんです
よね、比較よね、
はい、比較本当そうです。
いやだからやっぱね転職っていいのよ。
いやそうですよね、
あでも本当そうです、
ね、いやもう本当そうだと思います、うんうん、なんかやっぱり日本って昔ながらにこう長く続けることがですね、う
ん
う
ん、いや高校のさなんかさ、うん、キャリアの先生とかさ、
はい、
その具体的に言わんけど、
はい、
なんかそのそれをなんか負け組みたいなイメージっていうのは
う、そうですよね。
で先生たちって転職してないから、
はい、確かに
難しいですよね。
ちなみに私空海のお店をやるまで一回も定職についたことがない
あ定職についたことがないね。
聞いたことありますよ、109のカリスマ店員だった。
そうそうそう、
ね、
あの 黒ギャルやったやつ
やらかやり返しで、やり返しですかねこれも。
見たかったな。
もうピーですよ。
ファンクラブがあったらしい。
ないですないですないです本当に。あもう頭真っ白です。もう何話しちゃったかな。
いやまあようやくね、そのそこでまあようやくカリオモンズにお勤めになって、
はい、
そして今度はその事業家になるわけですけど、
はい、
このきっかけっていうのはどこにあるんですか。
本当だ。
まあ、本当にこういろんなステップがあったんですけど、まあね、一番のステップで言うとそのカリオモンズのこう後半に、うん、副業で あの事業スタートしたこと
が、カリオモンズで、はい、あのお給料もらいながら、はい、副業も
そうです、う
ん、まあ、そういう会社だって、はい、OK、やれやれ、
なるほど、
そうですね、
で認めていただいて、うん、でその時にあの、まあ、コーヒーに関連する仕事だったんですけど、まあ、それをやるにつれて、こう自分が個店舗持ったらどうなるのかなっていう、うん、本当単純な興味と、まあ、経営もしたかったっていうのがやっぱ強くなってきて、うん、それでお店をやろうかなと思って、カリオモンズを辞めたっていう。
かっこいいストーリーやな。
いや本当ですね。
ようやくたどり着いたんですけど、まあここでこう前半が
大
時間でございますが、また後半もね
楽しい。
もう、
うん、楽しみだ。
ないでいいんですよね。
ない
コーヒーじゃない。
は
い、
もうなんでないになったのかっていうところも聞きたいですね。
それは後半聞くぞ。
後半聞きましょう。
お楽しみに。
お楽しみに。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和6年9月9日月曜日、本日はコーヒー豆のロースターない NAI ない近藤明様をお迎えして お送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海の酒井智美です。
さあ前半ですね、
はい、
やっと内コーヒーにたどり着いて、
たどり着きましたよ。いよいよ
長かったね。
長かった。でもこう知らない歴史、ない今の内コーヒーのあきらくんになる前の歴史というのはなかなか聞く機会がないじゃないですか、うんね、濃い30分
ないだけに
前半濃い30分でしたね。
でそのなんだっけ、そのカリオモンズコーヒーね、伊藤社長のところに勤めながら、
うん、はい、
その副業として、
はい、
出張カフェとかやってる中で、
はい、
苗が生まれていくんでしょうけど、
はい、
その苗の 名前の。
そうなんで珍しいじゃないですか。ない
です、ね、
ない、うん、ないコーヒー、うん、
NAI
何がないっていうですね、うん、思っちゃいますよね。
なんかこう本当成り行きでつけた名前ではあるんですけど、うん、その副業の事業が、はい、そのまあ、お客様の家に行ってあの、うん、コースみたいな感じでこうデザートとコーヒーを提供するっていうサービスと、うん、あと曲がりで夜喫茶をしたりとかっていうサービスだったんで、うん、店舗がなかったんですよね、
う
ん、
なるほど、
自分の、
うん、確かに。
なのでない
ない
ない、はい、店舗がない、
店舗がない、
ないコーヒー、うん、店舗がないコーヒー、
店舗がないコーヒー屋、
あ、なるほど、
店舗がないコーヒー屋を略してない、
ないコーヒー、
はい、
へえ、
うん、でなんかコーヒーってつけたくなかったんですよ、うん、なんでか知らないですけど、
なるほど、
ないからもないっていう、う
ん、ない、
ただのない、
はい、ただのない、
へえ、
そう、
面白いな、
いや本当
で、もともとその初出店がそのともちゃんとこの、
そうなんですよ、初めましてから
泉町の、はい、あの
幸和
幸和町、
幸和町の工場、
工場ですね、の中に うちよりも早く店舗を構えてもらって、うん、
ポツンと
ポツンと工場の中にポツンとおしゃれなコーヒー屋さんが、まあ、それだけでも十分話題はありましたよ ね、本当、
本当にあれがなかったら、うん、ね、やれてたんかなってぐらいの出会いですね。
いやもう私からすればあなたはやれてたっていうあれですけど、あの中にいてくれたからあの場所を私たちより先に知ってもらえた、うんうん、空海が入るよりも先に、あ、ナイさんのところっていうので知ってもらえてたので、すごくあのお店オープンしてからはやりやすかったんですよね。
あ、逆にナイ、はい、のところに、
そうです、そうです、
ともちゃんたちが、はい、イタリアンを出
した、ナイさんのとこだよ場所はっていうので、
なるほどね、うん、なるほどね、
いや、ありがたかったですね、一人で、
まあ、ごめんねって当時はさ、はい、豆を行って、
はい、
オリジナルブレンドで行って、うん、それを販売して、
はい、
サービスでコーヒー
振る、うん、振る舞ったりとか、好きなコーヒーをいただけるんですよ、
はい、もう豆屋がちょっとしたから、うん、たので一応豆メインで、
うん、新しかったですよね、そういう販売のやり方っていうのが、
は
い、
だからカフェではなかった、うん、
カフェではなかった、
うん、それで今度新店舗、
はい、
そう、素敵ですよ
今映られて、はい、まあ、どれくらいになるんですか、
映って4ヶ月ぐらい、4ヶ月、
は
い、
あ、もうそんなに経つんですね、
早い
ですね、
場所の説明をお願いします、はい、
場所が本町っていう場所になるんですけど、はい、アーケードの本当に近くで、うん、トミーズさんとかの通りですね、
わかりやすい、
トミーズから土井農場にこう歩いていったら右手にあります、
もうトミーズさん側ですよね、
側です、
並びよね、
はい、並び、
トミーズ土井農場販売所、それからお好み焼き屋さんがあって、
土井農場手前ですね、
あ、手前か、
手前です、はい、
あ、そうかそうか、土井農場まで行ったら行き過ぎ、
はい、行き過ぎです、
あ、なるほど、
あ、じゃあトミーズ源平、
源平
お好み焼き屋さん
の隣
ない、
はい、ほうほう、
で行き過ぎたら土井農場やったら行き過ぎやから戻ってください、
は
い、戻
って
ください
、あの全部ガラス張りで、うん、ロあのコーヒー豆の焙煎の何
か焙煎機、
焙煎機があるのですぐ分かります、めちゃくちゃおしゃれ、うん、でおしゃれな人が中にいます
いやなんか、うん、ね、どんな人でも来てほしいんですけど、ちょっとなんかね、
あ、でもおしゃれじゃない、
いや全然本当に来てほしいです、
私おしゃれじゃない日は入れない、
いや本当なんかもう
今度は飲ませるシチュエーションもある
わけです、飲めますね、
はい、ちょっとカウンターっぽいとこもあるわけ、
うん、はい、まあ、カウンターも立ち飲みみたいな感じなんですけど、うん、まあ、ちょっとだけ 2,3 席、
うん、店舗じゃないと味わえないというか、その自宅ではコーヒー豆を買って帰ってあの入れて飲むだけじゃないものが店舗では味わえるじゃないですか、うん、
ないだけ
感動しますよ本当に、ないだけに、
でなんか新作があるんでしょ、
夏限定のドリンク、うん、もうでも終わり際なんですけど、うん、
私いただきましたよ、
は
い、
何、エスプレッソサワーっていう、
エスプレッソサワ
ーです、はい、
ベースはエスプレッソなんです
か、はい、エスプレッソとあとベルガモットっていう柑橘のシロップと、
うん、
あとは炭酸水、
もうエスプレッソプレッソってあのちっちゃいカップで飲むあの濃いやつやろ、
うん、そうです、
あれにその香りが
ベルガモット
の香りと、はい、そしてシュワシュワですよ、
へ、 それどういうグラスで飲むんですか。
なんかワイングラス、
細長いやつ。
いや、まあ、あのちょっとこうピッコロのグラスなんですけど、ちょっと
香りを楽しめるように、なるほど、花全体をこう入れてね、はい、香りを楽しめるような。う、感激しました。もうないんだ。
え、
な
に、ないだけに、
あとちょっとない、
あります。
あ、ある、
あ、ある、
ある、
ある、ある、
ある、
ある。へー。この夏終わったらなんか少し考えてたりするんですか。
なんか秋のですね、新作みたいな。
あんまり考えてない。
あんまり考えてないね。
ちょ、このドリンク、うん、そうですね、出した方がいいのかなっていうのもあるんですけど、ちょ、豆はどんどん新しいのが出てたりするんで、
う
ん、
うちも豆お任せですもん。あ、空海っぽいのお願いしますって言って。
いいですね、空海、ね。
ちょっとホットコーヒーとかだったら、うん、豆が今6種類あるんですけど、6種類から選べれるようなシステムになってるので、
なるほど、
まあ、その時に、うん、あの僕らにこう聞いていただければ、おすすめのコーヒー出したりとか、
相談できるっていいですよね。
うん、今我が社もあの本町に来ましたから。
あ、そうですよね、
徒歩圏内でございます。
そうですよ、
よろしくお願いします。
本当だ、
徒歩圏内、市役所も近いしね。
近いです、
うん、そうですよね。で、駐車場も本当にあのないように見えて、ないだけにね、
ないだけ
全部
ないだけにね、
あの会話は意外とあるよ。
ありますね、もう目の前にあるから、
はい、うん、
ある、
な、ないなんて言わせない
言わせないよ。もしも
僕が社長さん、いらっしゃい。
さて、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいりたいんですが、
はい、
まあ、実店舗を持ったない、
はい、
がいくつぐらいの時ですか。
29
で、今おいくつですか。
今33です。
33で、はい、そしたらそうなってくると10代からやったっけ、
はい、
コーヒー
20
代から、
ね、10代
本気でやり始めたのはでも23
23ってことはちょうど10年。
はい、
どうなんですか、飽きずにやってますよね。だって、
いや、本当ですよね、
今まではさ、はい、1年前後でこう、何か、
いや本当、
はい、
どうなんですか、10年続いてる、
うん、何が魅力的なんでしょうね、そんな豆が ね、
ね、僕はこう、まあ、焙煎をするんで、
はい、
その焙煎って終わりがないんですよ、もう追求しがいがある仕事というか。
例えばこうその豆のローストにしても、はい、深くなれば深くなるだけまた味も変わっていくっていうような、
はい、それもあります。生豆もどんどん変わってくるというか、生産、まあ、あの品種だったりとか、あとはその実を取って、うん、その後の工程で味が全く変わったりとかするんで、それでももう全然ずっと勉強しても全然追いつかないぐらい、
飽きないってことですよね。
飽きないんですね。
飽き性なんですけど、
いや本当、新しい顔をたくさん見せてくれる、
はい、
私多分あきらくんに出会わなければコーヒー豆があの焙煎する豆の豆が白いことなんて、
あ、そうよね、
知らなかったです、
はい、
大村にねマニアがいらっしゃるんですよ、まあ、あのちょっと年齢的に先輩なんですけど、
はい、
もう自宅にも白い生の豆を保存されていて、
おお、焙煎されるかな、
もうだから焙煎自分で行、はい、って自宅でね、
はい、
そして振る舞われるっていうか、個人です、
はい、
いらっしゃる、お店じゃなくて
変わった方で、
でもあの焙煎の香りって本当にリラックス効果がすごいあるなって改めて思いますね。だっても
う
あきらくんのところもプンプンな人来ないでしょ。
どういうこと、
もう怒りプンプンな人来ないですよ、あんない
そうい
い香りを嗅いでたら、
はい、うん、コーヒーの香りってやっぱ笑顔にするんですかね。
いやそうです、もう頭もシャキッと目が寝起きとか覚めますし、 あんなリラックス効果、夜は夜ですごくリラックスできますしね。
コーヒーって本当懐がね広いという
か、コーヒーのような、
コーヒーのような
人間になりたいですね。
へ
え、
うん、
へえですよ
いいですよ
ねえ、なんかね、すごいな。でもブラジル行って、はい、その生産者の方と会って、
はい、
どうなんですか、やっぱり会うと、
はい、会うと会わないとじゃあもう天と地の差があるというか、 ぱりこうその現場を見て喋って、うんうんうん、見ると本当にその人のコーヒーを売りたいなっていう気持ちも出てくるし、
思いが直で伝わってくるというか、
は
い
はい、でこうやってできてここまで来るんだな、こんな人の手が関わってるんだなっていうのがやっぱり直に分かるんで、
そうですよね、日本で見れないですもんね、だってそういう工程を、
工程はほとんどないんじゃない、
やっぱコーヒーって結構特殊で、
はい、
あの生産からが遠すぎるんですよ、うん、あの消費者までが、
確かに
この野菜とかはもっと近い、
うん、確かに
分かるじゃないですか、分かるんですけど、うん、コーヒーって遠すぎて本当想像ができないぐらいなんで、
いや本当ですよね、
そこをこういかに僕らがこう近づけていけるかっていうのが、あ、
そんな思いを持ってらっしゃるって、
あそこ大村のスコーコーヒーさんは、 はい、あそこは、うん、栽培とかやってるんじゃないですか、
栽培されています、
ね、あできないことはないんですね、
ただあの
こっちでも
自然では無理なんですよ、あの ここは
長崎は気温がっていう、
はい、
あなるほど、
ハウスじゃないとやっぱ冬の雪降ったもおしまい、
あなるほど、じゃあ年中を通してある程度一定の気温がないとっていう、
はい、
うん、
沖縄とかはまだ栽培はできる、
じゃあ日本国内では、うん、まあ、いわゆる露地物っていうか、はいはいはい、そういうの難しいってことなんですよね、
難しい、
日本では、
はい、
なので見かけないんだな、
こんだけ暑いのにできないもんなんですよね、いや
本当そうですよね、
不思議よね、うん、南米ってもっと暑いんですか、
南米が暑いです、
日本より暑い
し、あの四季が薄いっていうか、本当寒気と雨季が強いんで、本当そういうのが大事、寒気はもう本当カラッカラしててずっと晴れてる、う
ん、なるほど、
その間に乾燥させてっていう、
あなるほど、
雪、はい、の時はほんとバーって降って、その後花がバーって咲いてっていう、
すごいな、
赤い実がなってすごい可愛いですね、
うん、ブラジルも暑かった、
何度ぐらい、
でも、うん、日本の方が暑かったです、今は、
あ蒸し暑いんですかね、はい、日本の方が、ね、
はい、
うん、
すごいな、
いや、で、そうですね、
どうなんですか、これからやってみたい未来っていうのはどういう世界が見えてるんですか、
これからで言うと、うんうん、ちょっと遠くはなるんですけど、その焙煎所を他の方に移したりとか、
あ、
ね、はい、
あなるほど、
やっていきたいなっていうのもあったり、
いいですよね、山の中とかでゆっくりと焙煎しながら、
その、うん、近藤さんが言うイメージする焙煎所ってこうどういう場所にあるんですか、
あでも本当に郊外でよくて、うん、その自分がこう集中できるような、うん、
集中できる、
はい、毎日やらなくてもいいからっていう、
そうです、はい、
そうですね、
たまには店舗にやっぱ立ってたいっていう気持ちもあるんで、うんうん、その焙煎の時は焙煎に
集中できるゾーン、
はい、
うん、
じゃあ住宅街とかじゃなくてってこと
ですね、でも、うん、焙煎集中できれば住宅街でも大丈夫かなと思うんですけど、物件があればよろしくお願いします、
お願いします、山の中はいいね、
山の中
は
いいですね、
うん、
へえ、
い
いっすね、はい、野田家のあたりとか遠すぎるか、もうちょっと諫早市内
がいいですね、諫早市内
が、なるほど ね、うん、
ね、はい、なるべく今、まあの、コーヒースタンドとは近いところで、
うん、
本当にこうそのコーヒースタンドを、まあ、出したっていうのが本当こう諫早で本当気軽にこう美味しいコーヒーを飲めるスポットが欲しかったんですよね、
はいはい、
うん、
大きいと思います、あの場所は、
それと本当に、まあ、お店の中は狭いですけど、うん、その川も近いし広場も近いんで、本当にそういう光景を見たいなっていうのがやっぱりその目標でもありますね、う
ん、でも大村出身でなんで諫早なの、
確かに、
本当にいや偶然、本当にトモさんたちとの出会い、
あそこから諫早愛がこう
頑張っていく、もうトモさんのおかげで、
いやいやいやいや、
でもトモちゃんも諫早人じゃない、
そう
本当そう、
なんかこう集まってきちゃった、ね、そういう場所なのかもしれないですね、
諫早だったんですね、でもあのね、先ほど申し上げたように事業所が本町に職場が僕も移ってきて、はい、九州がソウルティングスの本拠地が本町に来て、
はいはい、
あの内もすぐ徒歩圏内になって、
はい、
いざ住んでみるとっていうか、うん、超便利で、
いやそうですよね本当に歩いてどこでも
で丸高までさ、
そうですそうです、
スキップ1分やった
スキップで、
うん、クリーニング屋あるしさ、
いやそうですよ、
コーラゼロいつでも買える
しさ、いつでも
で郵便局はあるし銀行あるでしょ。
いや本当ですね。
うん、そしたら、うん、あそこから空海が遠く感じるでしょう。
車で行くもん
歩いてもすぐですけど、
ね、うん、歩いてもすぐなんだけどなかなか
いや便利、
いや便利だと思う。い
やその前が筑波やったから、
うん、そうですね、
諫早のインターのあたりやったから、はい、抵抗あったわけさ、
うん、
筑波がいいぞって思ってたんやけど、いざ本町来てみると本町はいいぞってほとんど徒歩で完結するっていう。
もう本当にリフレッシュタイムにないコーヒーさんに行っていっぱい、
あ、本当ね、
はい、
さあチャイムが鳴りまして放送時間残り3分でございますが、はい、生放送ラジオいかがでしたか。
いや本当に2人には助けられて、
うん、
なんかいい話できたのかな、わかんないですね。
いや、 これはね、
これは
本当学生に聞かせたい、うん、
そしてあきらくんのちょっと歴史もまた
知れたし、いやもっと話したいこともありますけどね。
そりゃそうやね、うん、
じゃあ次の時間も
学生の皆さん内コーヒー行きましょう。
いや本当ですね、あ、
内コーヒーじゃなかった、
学割します。
ない
学割するって、
あ、
来てくれたらね、
うん、
だってコーヒーの入門が内のコーヒーって変わると思いますよ、あのコーヒー感が、
うん、
うん、
本当それも
苦くて飲めないとかいう子いないと思う多分、
うん、
うちのスタッフがそうでしたから
、嬉しい、嬉しいです。
楽しみやね。
楽しみ、学割あります。
学割あります。
でもなんかこう
今から作ります。
パスワード、パスワード、
パスワード
見ましたとか、パスワードなんていうんですか、キーワード。
学生証
や。でも学生だったらで。
本当ですよ。こんなに分かりやすい。
明日から来たらどうしよう。
明日列をね、列を作って。
だからうちのほら次男君はその大学行かずに専門学校行って美容師になって今美容学校先生やってるんですけど今大学生ですよ。
え、あ、そうなんですか。
大学行かなかったけど今大学生してます。
今行きたくなって学び直したくなって勉強したい項目ができたんです
ね。できたんでしょうね、
いやでもそういうのいいですよね、本当に。
ほうほうほう、だからいろいろ学割聞いて便利やなって
ある意味いいな。じゃあコーヒーももし
学生証持ってますよ
あれ何歳ですか、
あれ
30歳
いやもう OK にしましょう。
でもねそれ出されたら何とも言えない、
はい、
さあ次週ですけど、はい、9月16日ですね、記念すべき277人目のゲスト様は、
はい、
美味しすぎたにでおなじみの杉谷本舗代表取締役杉谷達成様ですねにお越しいただく予定になっております、はい、ということでございますが、
はい、
さあ結びの時間がやってきましたけど
早い、
心の準備はいかがでございます
か。どんな一言が出るのでしょうか。
そう、どんな一言が出るのでしょうか、うん、楽しみ。
緊張しますね。
緊張の夏です。
緊張の夏、
はい、
終わった、夏終わった。
いや面白かった
楽しかった、
ね、
ありがとうございました。
リラックスできました。
ということで結びのご挨拶をしましょう、はい、ない近藤明様もご一緒に、せーの、
また来週。
めいちゃん、かなたくん、やすな、もうすぐ帰るよ。
近藤家
バイバイ。え、めいちゃんが娘、
娘ちゃん
で、かなた
息子ちゃん
が息子、
はい、
やすなさんは
嫁です。
嫁
心から